夜、紋付きを取りに龍吉が帰ってくると、ガスのメーターがチンチンと高い音を立てていた。異様な周期がした。驚いて二階へ上がり、戸を開けた。うちわでパタパタそこらを煽った。医者を呼んだ。それで長子は助かった。新聞に出た。新聞記者は地にいて乱を忘れなかったのだ。日陰者自殺を図るなどと同情のある書き方だった。龍吉は葬式があるからと逃げていき、それっきり戻ってこなかった。種吉が梅田へ訪ねに行くと、そこにもいないらしかった。起きられるようになって店へ出ると、客が慰めてくれてよく流行った。目かけになれと、客はさすがに時期を見逃さなかった。毎朝、かなり厚化粧してどこかへ出かけていくので、さては目かけになったのかと悪評だった。が本当は、龍吉が早く帰るようにと、金光教の道場へお参りしていたのだった。20日余り経つと、種吉のところへ龍吉の手紙が来た。自分ももう43歳だ。一度体幹にかかった身では、そう長くも生きられまい。娘の愛にも惹かされる。九州の土地で、たとえ職工をしてでも自活し、娘を引き取って余生を暮らしたい。長子には重々気の毒だが、よろしく伝えてくれ。長子もまだ若いからこの先、などとあった。見せたらことだと、種吉は焼き捨てた。10日たち、龍吉はひょっくりサロン潮流へ戻ってきた。行方をくらましたのは作戦や。養子に長子と別れたと見せかけて金を取る腹やった。親父が死ねば当然遺産の分け前に預からねば損や、そう思うて、わざと葬式にも呼ばなかった、と言った。長子は本当だと思った。龍吉は、どや、なんぞ うまいもん食いに行こうか、と長子を誘った。法善寺境内の夫婦善哉へ行った。道頓堀からの通路と千日前からの通路の角に当たっているところに、古びたおたふく人形が据えられ、その前に、夫婦善哉と書いた赤いお提灯がぶら下がっているのを見ると、しみじみと夫婦で行く店らしかった。おまけに、善哉を注文すると、夫婦の意味で一人に二杯ずつ持ってきた。五番の目の敷畳に腰をかけ、スースーと高い音を立ててすすりながら、龍吉は言った。
ここの善哉は、なんで二杯ずつ持ってきよるか知ってるか？知らんやろ。こら昔、なんとか大宇宙浄瑠璃のお師匠はんが開いた店でな、一杯山盛りにするより、ちょっとずつ二杯にする方がぎょうさん入っているように見えるやろ。そこをうまいこと考えよったのや。
長子は、一人より夫婦の方がええいうことでっしゃろ。ポンと襟を突き上げると、肩が大きく揺れた。長子はめっきり肥えて、そこの座布団が尻に隠れるくらいであった。長子と龍吉はやがて浄瑠璃に凝り出した。二つ井戸天入書店の二階広間で開かれた曽木大会で、龍吉は長子の三味線で大衆を語り、二等賞をもらった。景品の大きな座布団は、長子が毎日使った。